ちは、ひとみです。日本の憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間です。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。さて、今回はスペシャルゲストをお迎えしました。早速ゲストをご紹介しましょう。1960年代70年代からこの京都をはじめ関西を中心に活躍されているフォークソング界のリーダーでいらっしゃいます高石智也さんです。ようこそ。
はい、よろしく。リーダーというより一番古いっていうだけの話でした。すみません。
よろしくお願いします。
今日の聞き役は高石智也さんとは長くお付き合いのある KBS 京都出身で今はラジオカフェ理事の町田さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
町田です。よろしくお願いします。
ようあちこち行きましたな。
いや、高石智也さんとはですね、このラジオカフェではちょうど開局する時、開局記念日の放送の時にですね、駆けつけてくれはってギターを持って、あの時のことを覚えてはりますか？
いや、覚えてるのはフォークソングギター一本でやるっていうのもね、大きな放送局が大きなヒットソングがどうの、オーケストラがどうのじゃなくて、ギター一本街角で歌う、それでも意味あるんだよっていうとこから始まってるんで、もう自分が自分らしく生きていくことが大事なんで、いかに大きくなったとか権力持つかじゃないですからね。
いや、あれからですね15年経って、
ああちょっと年が計算できなくなってるな。うわうわ、ちゃんと超えてってるんだ。うん、生きてるんだな、長いこと。
そう、あの時歌ってもらったのが、はい、街ですね。
この街が好きさ、君がいるからっていう、あれもいい文句だな。私自身が北海道で生まれ育って、で大学は東京で、東京の大学なのに関西に流れてきて、ふっと気が付いたらね、僕高校の時修学旅行を京都に来てて、そこでたまたま歩いてて、前を歩いてる2人の女の人の京都の言葉が、なんという美しい響きだと思って、そのまんま旅館に帰るなり、みんなに「おい、俺は将来京都に住むぞ」って宣言したってのは友達が言ってた。お前その通りになってるなっつって、なんでって言ったら、いや北海道の言葉結構荒れてるじゃないかっていうね。
京都の言葉美しい、
もう響きが全然違って、北海道の浜の言葉とかね、荒れた言葉が多い中で、あ、世界にはこんなとこがある、ましてや河原を初めて見ましたから。
あ、河原を、
屋根は鉄板しかないんですよ北海道、雪が降るから。
そういうことで、ね、
全部異次元の体験でして、ああ学校で習ってる歴史も、京都が歴史なんで北海道が分かるわけないっていうのがよく分かりましてね。それで東京にいて大阪で関西フォークだったけど、京都が一番行きたかったとこだったんですよね。全国フォークソングでもあって一番拍手が少なかったのが京都なんですよ。
その拍手が少ない京都でずっと、また
やっぱり皆さん自分で踊りもやってる、いろんな習い事やってる、そんな中で私らの方が素人かもしれんと思ってね。この洗練された京都の中で生き延びたら私の芸能も良くなるんではないか
でもこの友也さんのフォークソングというのは、一つの単なる歌ではなくて、メッセージを、その時々の世の中のことをメッセージとして歌にする。
私もそうなんですけどね、もうそういう人がいっぱいいて、こんな歌が、その気持ち、耳に心地よい歌ではなくて、時代をこうぶった切るような、ハーッとさせるような歌があってね、この間一月ぐらい前かな、朝日新聞の天星人号で、そういえば最近もう天星人号で高石人が役っていう、アフナキ世界っていう歌があって、でバリマクガヤって人が今から50年前に冷戦の激しい頃、ソ連とアメリカの戦い、全部中東とかアジアでこう火花散っとったという、で選挙権もない若いのが殺し合いしとるという、最近また冷戦の状態になってるような気がして、つって、で役高い人が出てきて、50年前ここから始まってる。
これもう私の前にもそのコピーが、新聞のコピーがある、朝日新聞ですかこれのコピー、天星人号のコピーがあるんです。これいつ頃でしたか、このもうだ 前ですか、これいつの発行のあれ
ですか。あ、これはこの間出たばっかり、まだ一月ぐらい前なんですけど、
最近の
歌は50年前ぐらいにね、ベトナム戦争のちょっと前ぐらいとか、それから湾岸戦争が始まった時、僕はイギリスのヒースロー空港からタクシーに乗った途端、この「明日なき世界」っていうの、あ、やっぱりこういう、あの事件がある時っていうか、世の中揺れ動いて、戦争開戦の前みたいな時って、あの歌が流れるんだなって言うんで、
その時の歌手バリー・マクガイア、
バリー・マクガイアさんのね、あの向こうの英語をそのまま直訳してるんですよ。フォークロックだってね。東の空が燃えてるぜ、大砲の弾が破裂してるぜ、お前は殺しのできる年でも選挙権もまだ持たされちゃいねえぜ、もう鉄砲担いで得意になって、これじゃ世界中が死人の山さ。でもよ、何度でも何度でもいらに言ってくれよ、世界が破滅の前夜だなんて嘘だろう。わかんねえかよ、俺の言うことが感じねえかよ、この感じをボタンが押されりゃそれで終わりさ、逃げ出す暇もありゃしないさ、見ろよそこの若いのよく見てみなよ、ビクビクするのも当たり前さ。でもよ、何度でも何度でもいらに言ってくれよ、世界が破滅の前夜だなんて嘘だろう。俺の血は狂ってきたらしいぜ、でも本当のことは曲げられねえさ、銀も政府もごまかしばかり、法律で真理が隠せるものか、そりゃデモをするだけで平和が来るなんて甘い夢など持っちゃいねえさ。でもよ、何度でも何度でもいらに言ってくれよ、世界が破滅の前夜だなんて嘘だろう。この世は虚しすぎるぜ、そうさこの世から逃げるに限るさ、一週間ほど宇宙旅行にでも戻ってくる場所は元も古巣さ、進軍ラッパーが国中に響く、潜水艦ラジェット機が国を取り巻く。でもよ、何度でも何度でもいらに言ってくれよ、世界が破滅の前夜だなんて嘘だろう。
すげえ。世界が破滅の前夜だなんて嘘だろうという、
一瞬そういう時ってあるよね。あの想像力なんですよね。論理で、あ、これは戦争になる、あ、そんなんじゃなくて、想像してたらこれ危ないっていうのは分かるじゃないですか。で、鈍くなるとそれが分かんなくなるんでね。で、この歌が流れ、アメリカで歌う、すごい想像力だなと思って。新聞ネタじゃないんですよね、テレビで、ああって他人事じゃなく自分のこととして感じて、で一人で歌ってる人がいて、でフォークロックっていう、これに太鼓とかなんか入ってたんですけど、こういう音楽やりたいな、こういう言葉がすっと、これ直訳です。本当選挙権もまだ、あの翻訳するとね、情報量が英語より少ないから、日本でなんかうっとりのロマンチックになるんだけど、僕らは論理的にもあるし、これはきっかけになったですね。
これは何十回と歌って何十回だと聞かないね。
そんなにこれ僕自身がどうせ日本で分かってる、分かれないだろうなという、なんだそれはって言われるから、大体ね、そんな歌ばっかりですからね。普通はあの本当に僕ビクターレコード入った時に、お前の仕事分かってるな、綺麗なあの名前をつけて、綺麗な服を着て、綺麗な音でお客さんをうっとりさせる、夢を見させるのが仕事なんだぞって、いや僕はギター一本でいいんです、ふざけんなっつって叱 かれた覚えがあるんですけど、
そのギター一本でというのはそもそも誰どなたかのなんかきっかけがあったそうですね。
いやフォークソングであのベヘーレンってのがあって、うん、あでウィシャルオーバーカムって歌いにくいジョン・バイズが、うん、あの来てコンサートやって、うん、であの討論会で平和の話で 彼女に言ってもらうけど、うん、お前が横でウィシャルオーバーカムったら彼女はきっと契約を破って歌うはずだって言ってね、うん、これで呼ばれて、うん、鶴見先生とか鶴見俊介さんとか、うん、小田誠さん、海光健さんとか日高さん、六郎さんとかすごいメンバーがいる中で、うん、突然20代で、うん、お前たちはいいな、音楽のある世代なんだなって言って、あの海光さんがね、海光健が、うん、歌ないんですかって言ったら、うん、みんな労働者の歌とか青年の歌とか歌うとき、うん、お前も歌えて出てきたら何歌なんだと思うって海光さんが、うん、何ですかって僕聞いたら、うん、酒は飲め飲め飲むならばこんな歌しか俺たちは歌えないんだぞいいか、であの小説家なんか小林滝が殺されるぐらいで、うん、童謡ぐらいしか歌えない、歌が作れないって、
うん
そう本当に命短し恋する、うん、大正時代ぐらいの後青年の歌なんかないですよね。
いや
そうだからお前はお前たちの歌作れよって言われて、うん、で鶴見さんギター一本でいいんだよって言われて、うん、はっ音楽はリズムとハーモニーとメロディーって、うん、君がやったらハーモニーもなければあのリズムもない太鼓もない、
うん、
お客さんがこれは耐えられないからすぐ飽きる、
うんうん、
でもあの君が素直に歌うと、うん、これは大事なことだから、
うん、
普通のミュージシャンの5倍しんどいけど、うん、続けなさい、うん、はじゃオーケストラの100人ってやっぱりベストじゃないですか、あの一員になるあの権威のある本間もんっていうのは怖いんです、うん、権威があるとどっか嘘があるんですって、うん、で君は正直にいけば、うん、そのギター一本ってのは人の、うん、一つの生き方になるからって、鶴見俊介ってすごかったし、
あそうなんですか、
うん、小田誠さんも、あの第一回リサイタルってちゃんと、あのプログラムに文寄せてくださったりとかね、
そうですか、
あの社会的に生きる歌手ってのは今までいなかったからって、
あなるほど、
うそういう出発点が あるんで、
なるほど、
うん、あの普通はベースがあってめあの、
うん、
だいたいバンドになるんですよね、うん、ギター一本はしんどかったですね、
はあ、そう
でもよう続けてきました。
でもここまでギター歌ってから何年になりますかね
25ぐらい4からか、それまでギター弾いたことないですよね、僕人前で歌ってことないけど、ずっとトロンボンばっかり吹いてて、それから今76か、
もう当然あれですよね、戦争前に今の、生まれがいつで何年でしたですかね、昭和で言うと
昭和16年の12月9日ってのはあの真珠湾攻撃の翌日なんですよね、だから、
うん、そしたらあの戦争を本当に体験した世代ではないですか、そしたらその時のですね、
お腹すかしたりとかで、うん、あの笠木徹さんって、うん、亡くなったんですけどね、笠木徹さん、あの人があの、うん、俺は5年生の時とかって言って、あの憲法の先生がやってくれた、
うん、
俺は4年生の時だったかなっていう教頭先生が来て、今日は憲法の話だ、少々難しいけどって言って4年生ぐらいでね、あの日の先生は輝いて見えた、大きな声で教科書を読んでくださった、ほとんど何にもわからなかったけど心刻まれたあの日の授業、そこで今度の日本の憲法では日本が二度と決して戦争をしてないようにと二つのことを決めました。その一つは二度と決して軍隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争のためのものは作らないと持たないと決めたのです。これを戦争の放棄と言います。放棄とは捨ててしまうということです。でも皆さんは心細く思うことはありません。なぜなら日本は正しいことをどの国よりも先に行ったのです。この世の中で正しいことほど強いものはありません。あの日の先生は熱っぽかった。これだけは決して忘れてはいかんぞ。泡を飛ばしたり吠えたり叫んだり、心に刻まれたあの日の授業。もう一つはよその国といさかいが起きた時に、 戦争をして相手をねじ伏せて自分の思いを押し付けるということをやめたのです。穏やかに話し合って物事を決め事を決めていくのです。また戦争とまではいかずとも相手の国を脅して自分の思い通りするということもやめましたって。なぜなら戦を仕掛けるということは結局は自分の国が滅びる羽目になるからですって。これからはよその国と仲良くして世界の 国々と友達になるようにすれば日本は栄えてゆけるのですって。あの日の先生は涙ぐんでいた。教え子を戦場へ送ってしまった。自らを責めておられたのだろう。今頃わかったあの日の授業。あの日の先生は輝いて見えた。大きな声で教科書を読んでくださった。ほとんど何にもわからなかったけど、心に刻まれたあの日の授業。
いや、そうそう、いろいろこの体験した人はこの歌を聞くと、ああ、思い出してし
まうね。4年生の9長やっててね、うん、それをはもう70超えたような教頭先生が一生懸命教えてくれて、何か質問はないかって、九長だからね、何か質問しないかんと思って「はい」って言って「友や」って言われて、あの最後にその日本が栄えていくというけど、栄えるってどんなことですかと、ああ、それはな、天皇を、あ、天皇ではないんだ、主権在民だとか言ってね、主権在民が慣れてないんですよね、民主主義とかね、初めて出る言葉のを言いづらそうに言いながら、でも希望にあふれて。言ったのを昨日のように覚えてる。すごいですね。あの頃周りみんなね、お友達のお父さん帰ってこなかったとか、で名誉の戦士でって言って賑やかにこうやるんだけど、お葬式ってやったらぶっ飛ばされてね、あそこお父さん帰ってこないんだよって、何人か男友達のお父さんいないんですよね。そんな中で、あ、戦争がなくなって軍隊がなくなるってのは、というで、こういうのやると、この間大学生に、高井さんそんな古い人はやめたらって言われてね、いや、その理屈の問題ではなくて想像力とか感性の問題でっていう、そんなあの憲法の感じ方っていうね、考え方もあるけど感じ方っていう、それがそのまま生き方になってるんだよっていう話なんですよね。
あの、友也さんとしたらそういう体験からこの憲法については絶えず頭のどこかにあったと思うんですが、一言言えばどういう思いですかね。
いや、あのおかげで日本はあの、のびのびとできたっていう、うん、僕らはあの例えばアメリカンフットボールでも、うん、自分の選手がこう行きたいというよりも上から の、うん、あの命令の方が大事になるとき、うんうん、自分がどう生きるかというこの小さいのを 大事にするのが民主主義だっていうね。でも日本ではやっぱり軍国主義の方が残ってるんですね。全体が大事だっていう、自分の生き方を選べたっていうのが一番嬉しいことで、今でもそれで中国にはフォークソングないけど日本にはまだフォークソングがあるっていう。
なるほど、そうですか。いやいや、あの、今後もいろいろ活躍があると思うんですけども、はい、これ8月3日にまあこういう北山治さんと一緒にやる
んですね。北山治さんとシンフォニーホールでね、北山治さんの作品を、うん、青春から中年から最後死んでく自分が、うん、死んでく歌までちゃんと用意してあって、北山治さんの作品を一緒にやろうという、
それは
板一本でやってます、
ぜひぜひその自由な歌をぜひ続けてほしいなというふうに思いますね、
はい、
う
ん、感性を教わったですね、うん、生き方で、ね、
うん、あ、そうか、なるほど。やっぱりのびのびとできるというのは今の憲法のもとでの、
ね、自分の人生を自分で選べる、
選べる、あ、いいですね、わかりました。そろそろ時間、
そろそろ時間が参りました。先ほどのコンサートのご紹介をまずさせていただきます。あの頃のフォークを歌おう、高石智也コンサート、北山治作品集よりということで、日時の方は今年8月3日の金曜日6時半開演です。ザ・シンフォニーホールで、全席指定で料金は7500円となっております。お問い合わせは SBAS06-6204-0412 の方にお問い合わせください。で、今回はスペシャルゲスト、フォークシンガーの高石智也さんにお越しいただいての拡大版となりました。
よかったです。
どうもお忙しい中ありがとうございました。 憲法サロン京都、今日はこの辺でお別れです。放送をお聞きの皆さんでご感想やご意見をお持ちの方、どうぞお寄せください。ありがとうございました。